例えば学生であれば、学生としての勉強しているときに、また会社員であれば会社で勤めているそのただ中に、学校に勤めていればその先生としての仕事をしているそのただ中に、あるいは主婦であればいろいろな家事をやっている、家のことをやっているそのただ中に、キリストは招きの御声を聞かせてくださるということなんです。私に従いなさい。キリストは私たちが日常の生活を送っているそのただ中で招きの御言葉を語りかけてくださるお方です。このように今神様、イエス様の立場から考えてみたんですけど、またですね、そのイエス様の招きに応えたレビ・マタイの立場からですね、ちょっと考えてみたいと思うんです。このレビ・マタイはですね、私に従いなさいというイエス様の招きを受けたときにすぐに従っていったんです。マタイによる福音書ではですね、彼は立ち上がってイエスに従ったっていうふうにちょっと控えめに書いてあります。でもですね、ルカによる福音書ではですね、こう書いてあるんですね。彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従ったというふうに書いてあるんです。何もかも捨ててです。レビ・マタイにとってイエス様に従って歩み出すということは、自分がこれまでしていた生活の手段を捨てていくということを意味していました。今まで徴税人として蓄えてきた財産がある、人々からの恨みを買ってまででも溜め込んできた財産があるけれども、何もかも全て捨てて立ち上がっていくんですね。そしてイエス様に従っていくんです。マタイによる福音書の19章21節にはイエス様のこんな言葉があります。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい、という御言葉が記されています。マタイは文字通りこのように従っていったんですね。立ち上がってイエス様に従っていくんです。何もかも捨てて立ち上がるというのは、罪の状態から離れるということです。そしてイエス様との交わりの中に、神様との交わりの中に、新しい自分を見出して立ち上がっていくということです。それまで徴税人として、ぼったくりの兄ちゃんとして罪人の代表みたいにして歩んできた。でもこのマタイはですね、後に変わっていくんです。このレビ・マタイについて初代教会の歴史家はですね、こんなふうに伝えてるんですね。このマタイがヘブライ語でイエス様の御言葉をまとめたんだ。そしてクリスチャンたちはそれぞれそのマタイが書いたその物語によって御言葉を受け取っていったんだ、解釈していったんだということを書いています。それだけではありません。マタイは最初ユダヤ人に伝道していたんだけども、ユダヤ人以外にも伝道しようと決めて、そしてこの福音の出来事を外国の言葉で書いていった。どうしてかというと、それは自分が死んだ後残された人々が福音の出来事を知ることができるように、マタイによる福音書を書いていったんだと、そんなことをですね、初代教会の歴史家は伝えています。 罪人の代表のように思われていたマタイはですね、福音書を書いて、イエス様の御言葉を、神様の福音を述べ伝えていく人へと新しく変えられていくんです。このレビ・マタイがヘブライ語で書いたと言われている福音書は今はないんです。でもそれがギリシャ語に訳されて、やがて世界中の言葉に訳されて、日本語にも訳されて、私たちは今でもですね、レビ・マタイが伝えているメッセージを、イエス様の御言葉をそこから聞き続けることができるんです。私たち今日ですね、そんなレビ・マタイのメッセージにも聞いていきたいと思います。レビ・マタイは立ち上がって、すべてを捨てて立ち上がって、キリストの弟子として生きて、そして福音書を書きました。マタイによる福音書の最後の言葉、そこにはイエス様の宣教命令が記されています。イエス様はこう言われるんです。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。マタイが記したこのイエス様の御言葉、これはイエス様のご命令であると同時に、レビ・マタイ自身の思いが込められた言葉であると思うんです。それはどういうことか。かつて罪人の代表のように生きていた、神様から遠く離れて生きていた、誰かを傷つけながら生きていた、でもこんな自分が救われたんだ、イエス様が出会ってくださったからだ、イエス様が一緒に歩んでくださったからだ、だからこそこんな自分でも救われた、神様の奇跡がこの身に起こったんだ、自分が、自分の存在が神様のものとして取り戻されたんだ、これが自分の人生のストーリーなんだ、きっとレビ・マタイはそんな思いを込めて福音書を記していったんじゃないかなと思うんですね。今日私たちもですね、マタイの歩みに心を向けながら、キリストが私たちに出会ってくださって、私に従いなさいと声をかけてくださって、私たちと共に歩んでいてくださる、そのことに心を向けていきたいと思うんです。私に従いなさい。2000年昔に修正所に座っていたレビ・マタイに声をかけてくださったキリストは、今日この礼拝で座っている私たち一人一人に声をかけてくださるんです。私に従いなさいと。キリストは今日あなたを招くために天を離れてこの世界へとやってきてくださって、十字架の道を歩んでくださり、そして復活してくださったんです。復活のキリストは今日までずっとずっとあなたを招き続けていてくださいました。そして私たち一人一人に聖霊を注ぎながら、日々新しく私に従いなさいと招いていてくださいます。もしかしたら私たちですね、自分の人生を振り返った時に、神様の前に、人々の間に正しく生きようと思ったけどできない自分がいたと思うかもしれません。自分の人生、生き方これでよかったのかなって 迷うことあるかもしれません。人生に悩み、病に苦しみ、死を前に恐れることがあるかもしれない。そんな時、心の中にですね、お前それでもクリスチャンかっていう声が自分で自分の中に聞こえてくるかもしれない。でもキリストはそんな私たちに確かに語りかけてくださるんです。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人だ。安心していいよ。私が来たのは罪人を招くためなんだ。あなたは神様から愛されている存在なんだ。私が十字架の上で命がけであなたを神様のもとに招こうとしている存在なんだ。だからどんな試練や病や死が襲いかかろうとも、天国であなたを神様の子供として永遠の命に招こうとしているその神様の愛からあなたを引き離すことは絶対にできないんだ。だから私に従いなさい。キリストは今日私たちにそう語ってくださいます。だからあなたは大丈夫。どんな出来事が新しい一週間私たちの目の前に立ちはだかろうとも、私たちは神様から力を受けて新しい一歩を踏み出していくことができます。その恵みに支えられて一歩踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御前に罪人でしかない私たちですけれども、あなたが愛する一人子をお送りくださり、その十字架と復活によって私たちをあなたのもとへと招いていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうか私たち、私に従いなさいというキリストの招きにお応えして歩むことができますように、あなたの救いの御旨に信頼をして新しい一歩を踏み出すその力を与えてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌252番を賛美します。ご起立ください。
ご着席ください。聖餐に共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けてクリスチャンとなっておられない方たち、幼稚洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。しきり、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実と思って、聖餐に預かりましょう。キリストの体と使徒に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖帝の御言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとぶどう酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったことにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。 ただいまより拝参をいたします。皆さん受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。聖餐を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。 アーメン。信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。ご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下れ、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。
神様、今日もこうして礼拝に集うことができまして感謝いたします。今日から始まる1週間も神様と共に歩むことができるよう守り支えてください。ただいま捧げましたものは感謝と献身の印です。どうぞこれを清め、神様の御用のためにお使いください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
報告をいたします。今日初めて礼拝にいらしてくださった方の中で、信頼者カードを書いてくださった方のご紹介をさせていただきます。相沢歩さんです。ようこそいらっしゃいました。どうぞよろしくお願いしますか。能登半島地震募金ですけれども、引き続き5月5日まで募金箱の設置をさせていただきますので、お祈りのうちにご協力をいただければと思います。2024年度の名簿の準備をしています。緑星ホールのコルクボードに掲示していますので、各自ご確認をいただければと思います。今日の予定です。礼拝後ランチサービスがございます。初めて礼拝にいらしてくださった方、学生の方、ランチサービス無料になります。それだけではなくてですね、実は今日緑星カフェの練習として、ちょっと私コーヒーを皆様に入れさせていただきたいと思っておりますので、よろしければ ご利用ください。ランチサービスの後に成人会礼会、婦人の集い礼会、青年会礼会がございます。今週の予定です。4月18日祈祷会がございます。またこの日は聖学院教会の礼拝開始日となっております。4月20日礼拝準備が、午後3時から予定されていますので、どうぞご出席ください。伝道開始48周年記念礼拝が、来週行われます。私どもの教会の出身教職であられます菊池信之伝道師がご説教くださいます。ランチサービスの後にも交わりの時を持ちたいと思っておりますので、ぜひご出席ください。来週の集会ですけれども、教会学校の礼拝入門講座、またランチサービスの後には、説教者との交わりの時、その後に教会学校の教師会が予定されています。週報に広告を記してありますが、4月の定期教会総会が4月28日の礼拝直後と書いてしまいましたが、一応予定では午後1時からランチサービス後を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。また福音主義教会連合機関誌も発行されてますので、どうぞお求めください。他にご報告はございますでしょうか。
2点あります。まず1点目が伝道礼拝部からです。本日は皆さんの集報ボックスのところにも入っていたと思いますが、総会資料が配られていますので、こちらの総会資料とあと出欠席の表ですね、こちらを今日欠席の方に発送したいと思いますので、礼拝後集報ボックスの近くお集まりいただければと思います。2点目、青年会の方からです。新年度最初の回ですので、レクリエーションとかしながらちょっとゆるくやりたいと思いますので、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。一応声掛けとしては中学生から上は、青年だと受任する人を対象という形で行っておりますので、よろしくお願いします。
本日の成人会はランチサービスの後、教会事務室にいて、菊池先生のご指導のもと成人会を持つことになっています。成人会は参加の制限はありません。年齢、性別、どなたでも参加できますので、ぜひ初めての方もおいでください。
婦人の集いです。今日ランチサービス後例会があります。赤田先生のによる学びを行いたいと思います。どうぞご出席ください。また今日を、ご連絡が一点あります。全国教会婦人連合からの、研修会のお誘いです。少し先になりますが、6月18日19日、2日間被害、泊まりではありませんが、1日目の18日は、1時半から6時ということで、中部教区半田教会の横山譲り牧師による礼拝学び、そして19日は、朝9時からお昼まで、 関東教区20日教会の町田里美牧師による礼拝、そして初代分団がある予定です。で、申し込みなんですが、一応明日までとなっておりますが、今週中に出席される方は私の方まで、お申し出ください。そして参加費ですが、一応3,000円のところ半額の1500円ということで、お受けさせていただきます。で、ライブもあります。ライブは1500円のところ750円で申し込みができますので、どうぞ皆さん覚えてご出席いただければと思います。
正英541番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所に派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
終了となります。